どうぞもう一度マタイによる福音書の第13章をお開きください。13章の24節から先ほど読んでいただきましたけれども、今朝のメッセージのタイトルは毒麦のたとえというタイトルをつけました。毒麦というふうに聞くとですね、耳障りが悪いかもしれませんけれども、聖書の中に出てくるたとえであります。この13章、マタイの福音書の第13章は7つの例えからなっているということを先週もお話ししました。そしてこのマタイの福音書の13章は、このマタイの福音書の中でも難しい聖書箇所であるというふうに考えられています。神学的ないろいろな食い違いがあったり、考え方の相違があったりしていて、このマタイの13章は難しい箇所であるというふうに考えられているんですけれども、私は今回もう一度ですね、学び直してみて、本当に確信を持つことができました。そしてやっぱり聖書を続けて学んでいくということはやはり大切なことだなということを覚えたんです。そのマタイがずっと今まで記してきたことを踏まえながら、このイエス様のメッセージを聞くときに、やはりそこに大切な真理が隠されているということをですね、知るんですけれども、先週の学びの中では、種まきの例えでありました。それは教会時代における福音宣教を予言していたわけです。そして今朝は、2番目、3番目、4番目のこの3つの例え話が出てきます。毒麦の例え話と、そして、パン種の例え、そしてからし種の例えと、この3つの例え話が出てくるんですけれども、これらは教会時代における教会成長と、そして悪魔の働きについてイエス様が予言しているところであるわけです。そしてあと3つ残ってるんですけども、それは来週の学びにしたいと思います。そこでは教会時代における収穫ということが述べられているんですけれども、今日のところはまずこの教会時代における成長と、そしてサタンの働き、悪魔の働きを学んでいきたいと思います。まずその最初の例えは毒麦の例えですけれども、24節から30節に書かれております。24節から30節、その解き明かしの部分が36節から43節に書いてあります。そこの部分だけお読みしたいと思います。36節から、それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の 毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは見つかりたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその見つかりたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しりするのです。ここには、この種まきの例えに続いてこの毒麦の例え、なんですけれども、イエス・キリストがまず種をまいておられます。良い種をイエス・キリストはまかれたわけです。それは福音の言葉でありました。イエス・キリストが十字架にかかって、私たち全ての人の罪の身代わりとなって十字架にかかって、その罪の贖いをなしてくださったということ。そしてイエス・キリストは墓の中に葬られたんですけれども、3日目によみがえって今もなお生きておられる救い主として、私たちのために働いておられる救い主であるということを証明してくださったわけです。この福音の言葉、福音によって世界宣教が始まってきました。実をつけた、実となったクリスチャンたちが次の福音宣教の種をまいていったわけです。そしてそういう働きによってクリスチャンはどんどんどんどん世界に広まっていきました。今世界にたくさんの教会が建てられているのは、まさにこのイエス・キリストのこの福音が初めであったわけです。そしてそこに ここサタンの働きもあったということをこの例えは教えているわけです。神様の敵である悪魔も種をまきました。それは毒麦であったと書いてあります。つまり偽物の福音なんですよ。毒麦っていうのは偽物の福音のことをここで教えています。その偽物の福音はイエス・キリストの福音ととても似ているんです。似ているからこそ多くの人たちがこれも福音だと思って信じて騙されているわけです。でそれらは、現在、キリスト教という括りの中にたくさん入ってるんですね。彼らは異端と呼ばれていますけれども、異端の教えはどういうものであるかというと、まず聖書は神の言葉ではありませんと教えるグループもがあります。二つ目としては、キリストの印というのは偶然に起こったことだ、いやそれはまあちょっとした、このからくりがあったんだというふうなことさえ教える人もいます。あるいはイエス・キリストの神性、彼は神ではなかったというふうに教えるグループもあります。また私たちの救いについても、信仰によって救われるんではなくて行いによって救われるんだ、あるいは儀式を通して救われるんだ、洗礼式を通して私たちは救われるんだというふうに教える人たちもあります。それはまさに聖書の教えではないわけです。あるいは特定の人に特別な神様の権威が与えられていると教えて、その権威を与えられた人を崇め祀る、そういうグループも団体もあります。あるいは私はキリストの再来だと言って言葉を語って、私の言葉も聖書と同じ権威だというふうに教える人たちもいるわけです。私たちはそういう人たちのことを異端だというわけですね。そしてこういった異端というのは世の人たちにとってはほとんど見分けがつかないですね。本当の福音とこういった偽の福音というのは普通の人には見分けがつかないんです。なぜならどのグループもほとんど聖書を教えているというからです。私たちはクリスチャンですと言うんです。だから世の人にはその区別、福音の区別が分かりません。今全世界の人口は70億人を突破したと言われています。70億人、まあ、一番多いのは中国なんですけれども、その70億人の中でクリスチャンと言われる人たちはどれくらいいるかご存知でしょうか。約 30% の人たちはクリスチャンだと言われるんです。つまり約22億人の人たちが現在キリスト教徒と呼ばれているんですね。その半分はカトリックなんですけれども、しかしこの22億人のキリスト教徒の中には形だけのクリスチャンもいます。名簿上だけのキリスト信者もいるわけです。また毒麦の教会の人たちもいます。毒麦のクリスチャンがいるということをイエス様はここで教えておられるんです。その区分けっていうのは本当に難しいですね。本当のクリスチャンと偽物のクリスチャンと違いを私たちが全部厳密に判断するのはかなり難しいことです。ですからイエス様もそれは難しいから収穫の時まで抜き取ってはいけませんと命じているんですね。それはいつまでかというと教会時代の終わりの時までそのままの状態にしていなさい。つまり偽物の教会も本物の教会もそのまま世の終わりの時まで、教会時代の終わりの時までそのまましておくということを神様は計画されているんです。そして収穫の時になった、つまり世の終わりの時になったら神様はまずどうされるかというと、毒麦を集めて一つの束にすると書いてあるんですね。それは一つの印だと思います。この世の終わりのこの偽のキリスト教会の一つの印だと思うんです。 彼らはだんだんと一つになってくるんだと思われるんです。偽のキリスト教会というのは、おそらく平和を築きましょうというそういう旗印のもとで教理教派を超えて一致団結してやっていきましょうと。聖書の言葉には教えてないけれども、平和を築くためには多少の聖書の言葉を省いてでも一つとなって世界教会を樹立していきましょう、そういう動きがこれから起こってくるはずです。いや、もうすでに起こっていると言えますね。そして、それらの世界的な世界規模の教会は実は黙示録の中で教えられています。何と呼ばれているかというと大バビロン、あるいは大インプと呼ばれて、黙示録の16章17章18章そのあたりにずっとその大バビロンのことについて書いてるんです。彼らはその宗教界に君臨する、世界を支配する宗教グループになってるんです。彼らは教会と呼ばれます。クリスチャンだと呼ばれているはずですけれども、最後には火の燃える炉に投げ込まれるとイエス様は教えられているんです。彼らはその時に言うんですね。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。でもその時にイエス・キリストは彼らに何と言うか、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。もうすでにこれは、マタイの、ね、7章のところで学んだ記事ですけれども、そういうグループがこの世の終わりに本当にいるということをね、イエス様はここで示しているわけです。本当に残念なことですけれども、事実そうなっていくはずですね。でこういう話をすると、キリスト教には偽物があると言って互いに非難し合うということはいかがなものか、それはちょっとクリスチャンとしておかしいんじゃないか、平和を保つことが大事じゃないか、そんな互いに非難し合っていたんだと言ってね、決めつけてしまうのはおかしいじゃないか、間違いではないかと、おそらくね、疑問を持たれる方って必ずいるんですね。けれども、ぜひそういった方を覚えてほしいんですけれども、これは悪魔の仕業だということを覚えていただきたいんです。悪魔は本当の福音に似せた偽の福音の種を撒いてるんです。毒麦を撒いてるんです。で、それは危険な罠になっているんです。人々をこの悪魔の罠から救い出すためには、間違いを私たち指摘しなければなりません。そして正しい福音を伝えていかなければならないわけです。イエス様の交渉外をずっと学んでいくと、イエス様の交渉外はずっとそうでしたね。偽の宗教団体、偽の神様の教えに対してイエス・キリストはいつも厳しい言葉を持って、あなた方の考えは間違いであるということを指摘されていきました。そしてイエス・キリストは神様の御心を正しく示していかれたんですね。私たちもそれと同じことをしていかなければならないですね。そしてもう一つの理由、言い方としてはですね、素晴らしいものには必ず偽物が出てくるんだということを覚えてほしいんですね。第一兄弟はね、アパレル関連の仕事をされているんですけれども、この間ね、話を少ししていたらですね、服をこう購入するときにやっぱり偽物を時々ね、買ってしまうことがあるんだ、何万円も出してね、買ったんだけれども、それがブランドの偽のものであったっていうことがね、時々あって、それをね、我慢しなくちゃいけない時があるっていうことをね、話されていたんですけども、確かにこの偽のブランドというものがたくさんあるんですね。有名なブランド品の高価な商品にはもう必ずと言っていいほど偽物が出回るわけです。で、そういう時にですね、皆さん、このブランドの商品は偽物がこんなにいっぱい出回ってるから本物のブランドの商品は大したことがないなと、そんなふうには思われないですね。 偽物の商品が出回れば出回るほど、この本物の価値っていうのは素晴らしいものだっていうことを周りの人は、全ての人は認めると思うんですね。福音もそうなんですよ。福音もそうです。福音が素晴らしいからこそ偽物が出てくるなっていうことをね、覚えていただきたいんです。キリストの福音には私たちの命を救い出すその力があります。そして私たちを引きつける素晴らしいメッセージがこのイエス様の福音にはあるわけです。でそれをね、自分の願望のために、自分の私利私欲のために、この聖書の言葉を使おうとする輩が出てくるわけです。そこに偽の福音が埋もれてくるわけですね。私たちはそういう間違った福音を見分けて、正しい福音を聞かなくてはいけないですね。正しい福音とは何でしょうか。その福音とは、神の一人子であるキリストがあなたの罪のために身代わりとなってこの十字架にかかって死んでくださったということ、そして墓に葬られ三日目によみがえったというこの福音です。イエス・キリスト以外に救いはない。そしてこの聖書だけがキリストの真理を私たちに伝える書物であるということを信じていただきたいんです。そしてこの毒麦の例えを理解していくなら、次のからし種の例えと、まあ、パンダネの例えっていうのはそんなに難しいものではありません。それは同じメッセージを私たちに教えてるんです。2つ目のこのからし種の例えに移りたいと思うんですけれども、からし種というのは、当時の人にとっては、まあ、一番小さい、種であるっていうふうに知られていたわけです。ここにあの写真を持ってきたんですけれども、からし種っていうどんなものか、どれくらいの大きさかっていうことをね、知っていただくために、ここにですね、これがあのからし種の、実ですね、種子ですね。でここにあるのはちょっと見にくいかもしれませんけれども、マッチ棒です。マッチ棒の先っぽのね、ところよりも、まあ、小さい種なんですね。黒、まあ、少し黒っぽい丸い種です。これがからし種だそうです。この当時イスラエルの地方では黒がらしがほとんどだったそうですけれども、その種をまくと、もうこういうふうな、ね、大きな木になるそうです。これがからし種の木だそうです。高さが4メーター5メーターぐらいまで成長するそうなんですね。そして、まあ、これがね、野菜でもあるんです、ね、野菜でもあるんです。というのは、春になってこの芽が出てくると、それをね、摘んで本当に野菜みたいにして、おひたしにしたりして食べることができるんです。また、その葉っぱをね、新芽を、まあ、天ぷらにして食べてもおいしいっていうふうに書いてありました。ですから、まあ、野菜の種類としても使えるんだということが書いてあるんですね。でこのからし種の例え、ちょっと聖書を読みたいと思うんですけれども、13章の31節から、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。ここにもやはり教会が大きくなっていくということを例えているわけですね。最初は小さかった福音の種がどんどんどんどん成長して大きな実を結ぶ、教会がどんどんどんどん成長していく、クリスチャンがたくさん救われていく、まあ、現在を見ていくときに確かにそれは実現していると私たちは分かるんですけれども、ただそこに書いてあるのは、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますと書いてあるんですね。ここにはやはり悪魔の働きをイエス様は示しているわけです。鳥っていうのは直前のあの種まきの例えの中では、鳥がやってきて、福音の実を取って飛んでいくんだ、食べて逃げていくんだっていうことが書いてありました。そこに出てきた鳥っていうのは悪魔の働きを指し示していました。 で同じようにここでも空の鳥っていうのはやはり悪魔のことを示しているわけです。そして聖書全体を見ていくときも鳥が来て巣を作るというこの表現はですね、大きな権力に人々が群がって悪をなしていくというそういう表現がこの聖書の中で用いられているわけです。つまり何を言ってるかというと、教会がクリスチャンがどんどん増えてきて大きくなっていけばいくほど、クリスチャンじゃない人たち、信者ではない人たちが群がってきて教会によって金儲けをしたり、あるいは教会の宣教使命を忘れて教会にいることでこの安逸を貪ったりしてくる人たちが増えてくるんだ、偽のクリスチャンが増えてくるんだということをここでイエス様は警告しているわけです。これがこの悲しい種の例えです。そして3つ目の例え、それはパン種の例えなんですけれども、この例えも全く同じことをイエス様は教えようとされております。一般的にはこれは教会が大きくなるということを例えているんだというふうに受け取られるんですけれども、このパン種という言葉を聖書の中で見ていってください。一つもいいこと書いてないんです。パン種という時にはいつもそれは、悪いメッセージを含んでいるわけです。堕落とか偽りを含んだメッセージなんです。パン粉にパン種を入れて、イーストを、ね、入れて焼くとこうふわっとね、ふっくらと膨れて美味しいパンが、出来上がるわけです。教会が全体が大きく膨らんだというんですけれども、それはパン種の結果なんですね。この大きく膨らむのはパン種の結果であって、パン自体がその、質量が増えたわけではないんですよね。何を言ってるかというと、見せかけだけが大きくなったっていうことなんです。教会もそのように見かけだけは大きいんだけれども、実質は少ないんですよ。先ほどね、世界中でのキリスト教徒は22億人いると言ったんですけれども、それは本当に見せかけだけです。本当に救われているクリスチャンの人たちっていうのはわずかなんですね。パン種をもう少し聖書の中から見ていくときに、イエス様がね、福音書の中でパン種について何度か言及されています。で、何と言われているかというと、イエス様が教えているのは3つのパン種を言われています。1つはパリサイ人のパン種に気をつけなさい、2つ目はサドカイ人のパン種に気をつけなさい、3つ目はヘロデのパン種に気をつけなさい。この3つのことだけイエス様はおっしゃいました。そしてそれぞれにメッセージがあります。パリサイ人のパン種というのは何かというと、それは偽善だとイエス様は教えておられます。自分は人に厳しいことを命令してるけれども、自分は何もそれに触れない、本当に自分のできることでないことを人に押し付けて、自分はあぐらをかいてそれを見ている、そういうような偽善の種がこのパリサイ人のパン種でした。サドカイ人のパン種っていうのはどういうことかというと、それは教理的な誤りを示しているはずです。サドカイ人っていうのは復活を信じないグループとして聖書の中に出てくるんですね。ですから聖書の教えを間違えて人々に教えるグループがこのサドカイ人なんです。そして最後のヘロデ教という人たちは世俗主義と言われております。世俗主義、つまり彼らはこの世の権力におもねって享楽快楽を追い求めている、そういうグループです。金銭を追い求め、この世のありとあらゆる楽しみ、楽な生活、そんなものを貪る生活がこのヘロデのパン種であるんです。イエス様はこういうものに気をつけなさいよと言ってるんです。教会は確かに大きくなるでしょうけれども、その中に偽善者があったり 偽りの教理を信じている人があったり、世俗主義に陥っている人たちがいて、本当の信者は少ないんだ。そしてそういう本当の信者は明らかにされるべきであるってことをイエス様は教えてるんですね。最後になりますけれども、まとめです。イエス様のこの3つの例えがここで記されているのは、私たちに何を教えているのでしょうか。私たちにぜひ注意しなさい、気をつけなさいということを教えています。あなたが信じていることに気をつけていなさいということですね。偽りの福音があるということ、偽りの教会があるということを私たちは知っておくべきです。ぜひ偽りの教え、偽りの福音に惑わされないでほしいんです。じゃあ偽りの福音、偽りの教会に惑わされないために私たちはどうしたらいいんですか。一つはぜひ教会やまた神父、牧師を信じないでください。そういうとちょっと私の言葉に威厳がなくなるかもしれませんけれども、ぜひ教会とか神父とか牧師を信じるんじゃないということを覚えてほしいんですね。何を信じるのか、それは聖書ですね。神の言葉である聖書を信じるということですね。ですから牧師や神父の言葉を私たちはもうそのまま丸呑み鵜呑みするんではなくて、それが聞いて本当かどうかということを自分でぜひ調べていただきたいんです。聖書を家に帰って読んでいただいて、本当にイエス・キリストはそんなことを言ってるのかということを自分で学んでいただきたいと思うんです。そうでなかったらもう牧師が言ったことが全部真理として受け取っていくならば、絶対にそこには間違いが出てくると思います。人の知識というのはいつも完璧ではありませんから、間違ったことを教えることもあるでしょう。誤った方向に導くこともあるわけです。人間というのはいつも不確定なものでありますから、私たちは確実な真理の御言葉であるこの聖書に信じるんだということです。もちろん教会が聖書を学んでなかったならば、教会で聖書の学び会とかがなかったならば、もちろんそれはもう偽りの教会ですね。真理が語られてません。教会が伝道しなかったら間違っているわけです。教会がただの社交場になっていたならば、もうそんな教会から離れた方がいいでしょう。教会が堕落していくならば、私たちはそこから離れていくべきです。ですからクリスチャンの皆さん、ぜひ自分が何を信じているのかということをいつも注意していただきたいと思うんです。私たちにはこのイエス・キリストの福音以外に救いの基礎はありません。聖書の言葉以外に神の言葉はありません。使徒ペテロが迫害する人たちに対して次のように言いました。使徒の4章の12節の言葉ですけれども、この方以外には、キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。キリスト以外に私たちに救いは与えられていないんだとはっきりと証言いたしました。今はもう本当に世の終わりに近い時だと私は思います。そしてこの世の終わりが近ければ近いほど、誤った教え、もう本当に混乱したキリスト教の中でもそうでしょう。混乱した教えがどんどんどんどん増えてくると思います。それは悪魔の策略だということを覚えて、そういう教えの風に私たち吹き回されないようにしたいものです。波にもて遊ばれたりしないようにと聖書は教えています。ぜひキリストの十字架こそ私の命だと信じて、このサタンの策略に陥らないようにしていただきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、今朝マタイの福音書第13章から例えについてお話を いたしました。イエス様はこの教会時代においてたくさんの誤った教えが出てくることを予言されました。そして今事実、多くの混乱した教えが、異端の教えが起こっております。多くの人たちはそういった誤った教えを見てキリスト教に嫌気がさして教会から離れて去ってしまったりする人たちも多くおられます。つまずきの原因になっている時でさえあります。どうか私たちはイエス・キリストこそ私の救いであるということを固く信じて、その歩みを進めていくことができますように導いてください。聖書をいつも自分の真理の基礎として据えて聖書を学んでいくことができますように、一人一人が自分の家で聖書を読むことができますように、学んでいくことができますように、ただ教会で聞かされることだけが真理であるというふうに考え違いをすることなく、本当に自分で神様を求めて真理を求めて歩んでいくことができますように、続けて導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。